ずそのオウムのあれ潜入も何度もそうだけど、結局このそれをこう最終的にこうまとめる分、締め切りがあるわけじゃないですか、それに向かって潜入するわけですよね。
そうです
ね。それどんくらい前から入るんですか。
オウムはね結構長く入りましたね。1ヶ月入って書き始めて、だから2ヶ月入って、だ前後編にしようと思ってたので。
それって締め切りはもう分かった上で入ってたの。
うん、基本的にまあ月刊誌なんで。その
でもそんなのそこまでオチが出てくるまでいけるかどうか分
かんない。でもまあ途中で飛ぶのが分かってたんで、オチは自分で、ただその一旦入ってみて、その正式な会員になるのにビデオ何十時間見て、それで上優の説教を聞いて、上優に自ら、まあ、シャクティパッドとかされて、その会員になる、そのオウムの信者になれるっていうのがあったので、とりあえずこれはクリアしようと、見習いじゃなくてクリアするためにはビデオが70時間見なきゃいけなくて、修行を何回行かなきゃいけないっていう
のは。70時間って何日かかった。
出家じゃなくて家から行ってた。
あ、家から行って
ます。お布施とかもあるんですね。
あ、いや全然安いですね。お金ない人にはすごく優しい感じで、もうほんと3000円、月3000円とかで。
3000円。
そうで、もう払いたい人が払うシステムで、それはまあ一応名目としては昔からそうなんでしょうけど、
な
ので別に施設使用費としてはもう普通にフィットネスクラブより安いぐらいでしたけど、ただまあその毎日行くのがしんどいはしんどいですね。仕事終わった後にしよう。
それをやっぱり行ってる人たちは何を信じてるの？居場所があるってことですか？
純粋に、いやもう純粋に信じれましたね。なんで会話がで、普通の100円ショップで働いてる女の子もいるし、どこどこで働いてる普通の人も
仏教を信じてるとかじゃなくて、普通になんかその
いや
こ
うなると、ね、オーラを信じてる。
なるほど。
そうそうそう、
了解。
そういう神秘現象的なことからの入りですね。
オカルト。
オカルトですね。
なんだ、オーラの泉とか見てそうな人が来るんだね。生まれ変わりとか。
さっきまで普通の話してたのに、バイト先がしんどいみたいな話してたのに、それだけは一生懸命歩くと足からくんだりにをどうのこうので、何段階まで行けばね、すぐにね、そういうの忘れられるよねとか、そういう、ああ、はい。
でもあれ、本当に見えてくる人もいるんだろうね。
見えるでしょ。
なんか俺たちとかは分かんないけど、すごい感じ性が強い子とかで、なんかそう言ってることは確かと思うか分かんないけど、俺たちと違うものが見えてたり感じられる子とかは多分、
いやそれは ねいるもう分かんないから、自分の範囲、ね、
範囲ですか分かんないけど、
ね、いると思いたいですけどね、
ちょっと感性がいい子とかさ、俺たち俺が絵下手なんだけどさ、ね、でも絵上手い人がいるのと同じさ、なんかすごい感じることが上手い子とかもいるんじゃないかなと思うんだけど、
ね、なんかある種その境地まで行ったら見るでしょ。
いや、うん、そういう意味で、と狙いでいたら幻覚は見える。
見えますよね。
見えます、
見えます。
なんで何らかの見えてるもの以外のものが見えてるのはみんな見えてるんですけど、まあ認識してなかったり、まあそんなに強烈には見えなかったんですけど、例えばマジックマッシュルーム食べたら見えるみたいなもんで、延々修行しますからね。しかも当時オウムの頃薬も使ってたわけだから絶対見えて、
そうだよね、
そうね、薬を使えばもうさらに加速して見えるし ね、
それで
疲れないしね、シャブ食ってりゃ疲れないで修行できると思ったらシャブ食うよね。
でエルも使ってましたし、
エルもね、
でも幻覚系の薬をバンバン使えば当然見えるし、で見えたことが超能力の上がりとしてしまうの、超能力があるってことにしちゃうので、
そうだね、それは飛んでるように見えるよね、朝原将校もふわふわなるよね、
本来はその上のことみたいなところなんですけど、まあ仏教はそうだし、その超能力があることを超えてなんですけど、まあそこで止まりますわね。
超能力があるから何なのって話になっちゃう
んですよ。なんで自分がまあ特別になったら終わるっていうのはまあ大体、だから居場所、宗教のありようとしては居場所があるか自分が特別になるか、
どっちか、
どっちかで終わることが多いです、
ね。あとコミュニケーションも取れる。
うん、うん。
で、年代を超えてコミュニケーション取れるとかね。
そうですね。ただ、でもやっぱりいろんな宗教入ったけど、オウムでもいじめられっ子みたいな人が
いるんだ。
ダイリアンでセックスできないやつは毛嫌いされて、誰とでもダンスができて、みんなでダンス踊るのに避けられて、その人が歩いていくとさーって女の人が呼べてくる、なんかもう ぜみたいな。
そういうのはセミナーに行ってもいじめられるのかね。
そういうなんかもう大きい声でセックスできるって言ってたじゃないかって怒ってましたなんでまあどこでもまあ人間関係は人間関係なんで、普通に自己啓発セミナー、僕の言った自己啓発セミナーなんか特に会社から無理やり行かされてる普通の人たちだったので、当然精神も普通で、で辞めた後に多少啓発されてもあんなの2週間もあれば解けるので、そのまた今は普通に暮らしてると思うんですよ。その会社にいるかどうかは分からないんですけど、なんで
なるほどね、
あくまでなんか異常なところでもう人間関係自体が普通なんですよね。ちょっと漫画とかだとそこから不可思議にしちゃうんですけど、やっぱり好かれる人は好かれるし、で同年代同士が大体惹かれ合うし、その若い子同士が惹かれ合うし、おっさんはやっぱモテなかったり、
そこをなんとかせえと思うよね宗教そこをなんとかしたらもういい宗教だって言われるのにさ、そこをねやっぱりいじめがあったりとかさ。
そうですね、
田中さんも思ったから
いや俺もさ昔さ、あの勧誘されてね、あの行ったわけ仏教をね、でもその勧誘してきた人は全員あの裏の闇金の人たちなの、
うんうんうん、
闇金の人たちがみんなその宗教に入ってるんだけどさ、ね、でそれでそう人に優しくしようとかね、人のことを思いやろうとか言ってるのに、うん、もう取り立てとかもう半端ないわけですよこの人たちは、うん、でこの人たち何のために、ね、宗教これやってんのとか思うけど、
あでもそこは多分別個なんでしょうね。だって日本ですごい詐欺やっても豚は食わない宗教の人はいるわけだしっていう、うん、その豚食ったら地獄に行くけど日本人騙しても地獄に行かないシステムってどうよっていうい
やだからそうだからそういうことが分かって、だって宗教を置くともないでしょ、人間的にさ。
そうですね、ただ、でもなかなか、そううまいこといかないですよね、信仰宗教は特に。
うん、まあ、キリスト教だって人殺してんだからね、もう、そんな宗教なんて嘘みたいなもんだと思うけどね。
基本的にはもう、お手軽に、システムとしては救われやすいような感じなので、その、救われシステムがあるんで、でも救われますからね。年取ったらいいのかもっていう。
そうそう、いやだから若かったりとか
業が強すぎる人はいいかもしれない、
なんか考えてる人とか宗教信じられないけどみんな信じてるしね。
やっぱ70歳以上になるとやっぱちょっとあの脳みそも弱ってくるのでいいのかなって思います
ご紹介的なシステム
もそうだし、の研究してる人とかでも年取ってくると霊魂とか信じたりそのいわゆる神秘的なことを信じられるようになってくるので、だいぶそのなんかいろいろ考えるのが面倒くさくなるのか、そういうシステムに移り変わるのかわからないですけど、
いや死が間近に迫ってくるとやっぱり考えるんじゃ
ない。でもあるのはね、養老が80歳ぐらいになったらやっぱり
養老たけし
が80歳になってもう本当に霊がいるとか言い出したらちょっと面白いじゃないですか。
いや
まあ養老はちょっと説得力ありますよね、うん、そんなのいらっしゃる信じる人多いですよね絶対。
そう、
うん、
あの人いるじゃないですか、アメリカでサイエント
ロジー
とマーチンガードラとかも結構最新作80超えてから読んだらちょっとだけ信じてる風なところがあったんで、大いなるもの的なような言い方、まあちょっと翻訳の都合もあるんですけど、ちょっと言い出したんでちょっとやっぱ80ぐらいになるとこんだけ、
いやだから向こうはキリスト教っていう素地があるからなんじゃないの、若干思ったりするんだけどね。アインシュタインでもそういうこと言ってたわけじゃんか。
そうそう、マーチン・ガードナーって人はもう元祖カルト叩きでもう半世紀以上ですよね、60年
だって俺あの人は1950年代の本読んだけどもうその時点から叩いてたもん、あの疑似科学を。
だから周りが全然疑似科学否定しなかった頃から疑似科学否定してた人なのにちょっと信じてなっちゃう、ちょっと面白いな
まあね、宗教の話結構ね白熱しちゃうんですけど、ちょっと戻していいですか、話を。で結局そこに潜入してた時はそこにもう合宿するんですって。
合宿したのもありますね。
合宿したり通ったりですか。
そうですね、
うん、で何日ぐらいで結局記事になっていくらで、それでギャラもらえるわけですよね。
そうですね、
記事を上げた時点でギャラもらえるんですよ。
ギャラってどのぐらいもらえるのそれ
って。全然これに関しては安かったですよ。これに関してはページ1とか 1.3 とか。
いやだから例えばオウムを1ヶ月行ってどのぐらいもらえるの。
あれは結局あ その時の記事だけで、12万で、僕イラストも描くんで多分15万とか万、
それで何ヶ月かかるわけです
それで2ヶ月
2ヶ月でようやく
そのネタかけて何本か並行してやってるんですよ。
あ、もちろん
結構ハードな仕事
ですよね。これハードなんですよ。
それは掛け持ちじゃないとダメじゃないですか。じゃあ他の取材対象がないとダメですよね。
もちろんなんか連載とか他にしつつ、うん、
そうですね、
忙しい忙しい、
うん、あなんでもう一本に貫いてやるみたいな、そのいわゆる例えば漫画の主人公だったらそうなんでしょうけど、多分もう、まあ、7つぐらいはでも月にやらないと食えないですよね。
まあそうですよね。
そうね、
なんかじゃあその本やってる時は他の掛け持ちのその潜入仕事はどういうのがあったんですか。
まあ、掛け持ちで潜入してたかどうかは分からないですけど、まあ、だから定食屋さんの連載をしてたらその毎月、6カ所ぐらい定食に、あの地域の定食屋さんに
定食屋の取材、
そのルポを書きましょうとか、
と
あとまあ僕イラストレーターとかでもあるんで、そのいろんなその
挿絵みたいな
挿絵を書いたり、
挿絵と
そうですね、ホームレスのルポを頼まれたらそれを書いたりとか、今までのありものでいいからちょっと書いてくれとか、例えばその、女性セブンでコメントを言ってくれとか、そういうの、ね、で基本的には細かいお金は
そう、ホームレス評論家みたいなことになってるっていうことですよね。要は
ああそう
です
ね、
あこの人に聞けばいろいろ、
それは意外と多いですよね。パッと一番楽な仕事ですよね。その電話で1時間話したらお金がもらえるという
電話取材ですね。
ね、
すげえな、やっぱ
基本的に多分その
プロすごいね、プロは
なんか30万の仕事をガッて毎月1回やるって人は少ないんですよね。30万稼ごうと思ったら多分
いやいないよ、
5、6万の仕事を5つやる、うん、で、うん、その10個やったら100万もらえるとしてもまあ10個やる、
ルポライターっていうことでしょ。そんなの います？
ルポとイラストと最近、まあ最近でもほぼ5、6年漫画も描いてるんですけど、それでも100万、月100万円働くとするともうぐったくたに疲れますね。もう何もとかできないぐらい、うん、
漫画も描いてるんですか
最近は。そうですね、
漫画家でもあるわけですか。じゃあ
まあそうですね、その紙の爆弾っていう若干真相の後ぐらいでいいか、そのちょっとデフトウィング的なやつ、
デフトウィング
左翼的な、
レフトウィング、
松岡さんっていう社長が結構大阪で
ガーってやる。噂の真相、僕バイトしたことあります。
あ、そうなんですか。
張り込みとか行きましたよ。
え、どうでした。
あれ X のあれとか僕
あはいはいはい
やりまして、写真撮って、あのそこのずっと車止めて来たら撮ってくれって言われて、あれしたっつってずっとこうやって来るやつ全部シャットをして。
でも噂の真相はあれわざと紙質悪くしてるから、意外と写真とか、あとかでもカラーページがありましたもんね。なんか
1日行ってね7000円とかそんぐらい。
あでも、で当時にしては安いか。
安いっすよ
今だと。
しょんべんいけないですよね、あれね。
あそうですね、
なかなかね張り込みは
張り込み
だったら4回ぐらいやった。
そうね、張り込み系はカメラ、 今はカメラがいいんで動画も撮れたりするんで、もうこうイクシーとかでこのやるときは多いんですけど、一番いいのはこうイクシーって動画がこう撮れてるんで、こうやって動画を回したままこうやって
あ
ーとかなんですかって話聞いてると全部こう動画が撮れてるので、
うん、
アートでそれをキャプチャーして雑誌に使うっていう、う
ん、ああすごいね。
そうこれは僕がやり始めたラム手法というやつなんです
けどね。あ、そうだ、広がってるんや。
何がいい、今 iPod でもできるようになったから、 iPod なので
、うん、そっか動画が撮れるようになったんで、そうか
ね、いやらしい時代になってきましたね。
僕の始めた古事記大百科の頃は一番楽なカメラが、まあ一応デジカメもあったんだけど、もう全然脆弱だったので、もう本当に映るんですが一番最小のアイテムだったので、でも一枚カチッて撮った後にカリカリカリカリカリ、しかもまあ高いわ、もういや焼くのに金かかるわ。そういう意味では今取材は楽ですよね。音もこういう、僕の頃はやっぱテレコでしたから、
でかいしね、
でかいし、まあ最大2時間3時間で音質も悪かったですからね。やっぱ今普通にカバンの中に入れてるの余裕で、こうだってもうこの距離で普通に何にもマイクもつけずに喋って撮れてるわけ
だよ ね、
全然すごいいいですよね。
いい時代になりましたよ。いい時代、
いや、あのその 潜入やろうとか嫌じゃないね。でも全然
媒体減ってるし、全然媒体減ってるし、取材対象に対するそのなんかその規制もすごく強くなったし、うん、
あ今噂の真相は無理ですね。あれ
無理だ、ね、今お金もらえないでネットでやるしかないもんね、本当にやる。
そのね、
でもそれでも
本当にそうなんですよ。
それでも裁判はされるかも。芸能人とかだったら多分
やれるから、
高額化が進んでるんで本当に何千万なのの話になってくるから、だから噂の真相はいい時期にやめたかなという感じですけどね。
なんかもうフラッシュとか大変らしいじゃん、上なんで、うんうん、
ね、とりあえずですね、ちょっと話変わりますけど、
はいはい、
あの先週ね増田さん来てもらって、で、まあいろいろちょっと若干ねこのラジオ聞いてるリスナーがいるんですよ実は、
はい、
でそこの人たちから実はメールで質問が来てます、
はい、
2,3 も来てます、
はい、
それをちょっとこう質問コーナーみたいな感じで、はい、ちょっといいですか、
はい、
質問しても、まあ、前回の話の中でどんどんヌードになっていくフランス人アシスタントアシスタントのホームページを教えてください。
これは教えにくいな。僕もフランス人のアシスタント来てたじゃないですか。その子ブログやってんのな、フランスで。で、
フランスでやって
ん
の。
フランスでやってんの。その子のブログ最近なんかまあスカイプとかで連絡取り合ったりしてるんだよ。そんで、あ久しぶりとか言って。なんか増田さんのことを忘れないとか言って向こうも言ってくんねんけど、でその子がブログ更新したから見てみたらどんどんどんどんなんか露出度が高くなっていってんねん。それ見たらもうこうやって手ぶらでヌードとか撮ってんの。
手ぶらまで来てる。
手ぶらまで撮ってる。お前リアディゾンかっていうぐらい。
めちゃくちゃ若かったよ。16歳、
今二十歳かな。
20歳
で当時は何も思わんかったけど、ヌードの写真とか見たらめちゃめちゃエロいんだよ。
だって松田さんだって結構ね、なんか大体だって通行人だっていける。
いや違うね、通行人でもオナニーするし、もうそこら辺にいる
誰でも
痴漢するわけでしょ。誰
でも痴漢するんですよ。
なんでアシスタントのフランス人が
いる。いやそれは
もう絶対聞いた時にかなりうわーって思いました。
いやあのね、やっぱアシスタントで主任とかしだしたらもう完全に
仕事
できなくなるっていうか、もうなんか言うてみればもう俺の頭の中でセックスしたやつが横にいるんやろ。間違ってちょっと手出しちまうかもしれん
や。でも手出したらダメだった環境でしょ。
手出したらダメ、手出したらダメでしょ。そんなのちょっとレイプ
で出すからダメなんじゃん。なんで
恋愛ってこと
ね。恋愛だと。
いや、その子はいろいろ結構仲良くて、日本を見物した言うから、僕の実家にその子一人連れて行って、大阪とか奈良とか京都とか二人で、旅行したこともあるんですよ。だからそれなりに仲はいいんだけど、なんかね、性的対象では見れへんかったのね。
あ、それはわかります
よね。アシスタント見れないっすよ。
いやうち家が近いから、うち嫁美大出身で絵描きなんですけど、あのアシスタント募集って書いてあったんでアシスタントに送り込もうと思ったんですけど、痴漢されるんだったらちょっと、
いやそれは、ね、多分本当にできないんだ
よ。できないんですとか言うけど、増田さんのアシスタント女の人多いですよね。
いや、それは男純粋に技術的なことで、男の人真面目な、まあね、あでもまあ脇がのアシスタントは
脇が好きなんです。ちょっとした脇が好きだ
った。いやそれはちょっと あかん脇がやってん。
16歳ですね。10代の気がするけど、なんか女の人が例えば脇がだろうがなんだろう、女の人がここ僕もう全然まあアシスタントとか雇わない。
いや俺ね、それまでは脇がの女性すごくいいと思ってたんやけど、脇がのアシスタントの女性がいたら本当になんかカバの檻の中入ってるみたいな感じになってここ動物園かみたいな。
それ治ったのそれは。
え、いやだからそれも どうしたらええんやろって、そんな同じ女のアシスタントにあの子体臭臭いからお風呂に入るように言ってとかって頼んだんだけど、なかなか言えないですっていう話。
言えないね。
もう揉めて揉めて、
でどうだったんですか。
いや結局
言わずじまい
だけど、なんとなく匂いが良くなっていったのね、だから慣れていったんかな。分からん るかって
面白いよ、小松田さんね。俺もう先週がちょっともう一回面白いなと思ったけど、
いい匂いと感じるように脳が変わっていったのかな。だから
洗脳され
たら、洗脳されたら、だったら臭い臭いって言わんようになったやんか。だから慣れてしまったから
超ご近所さんになるんですけど、来週から
そうなんです。
いや僕として会いましょうよ。
そうそう
そう、ね、その頃だって会うたびに
会うたびに臭い臭い臭い臭い臭い臭い臭い、今チャーリー浜みたいに臭い臭い臭い臭い臭いって言ってたね。
臭い臭い臭い臭い、
あったっけその子に。
あった、あった、
臭かったやろ。
ああ、でもね、そんなでもね、そのめちゃくちゃ強烈には感じなかったですけど、もうでもだいぶ収まった。
やっぱ夏じゃないとね、夏場にやって
もらう。お風呂入ったら収まったとか言ってたから、単純にお風呂入らないもんだって。
おギャルだ、おギャル、いや、おギャル、おギャル。
16ぐらいの子とかってそんなに、ほら新陳代謝もあれやし、そんなお風呂入らへんのかな、どうなんかな。
入るでしょ、一番入るでしょ。16歳
で松田さんの漫画家のアシスタントになろうって子だから、まあ、普通じゃないです
か。あ、まあそうやな。
それどっからあのネット見てくるんですか。
なんかそれはなんか知り合いの漫画専門学校の先生が生徒で、あの仕事をしたいって言ってる子がいるよっていう紹介できたんですけど、村田さんに
アシスタントってどんな仕事をやるんです
か。ね、まあ僕が書いた漫画の背景とかを書くんですけど、はい、村田さんないよね。
今漫画ないね。
そうそうそう、
まあ、背景書き入れると、
背景を書いたり
ペッタ、じゃあ漫画書ける人じゃないとダメじゃないですか。
そうですね、村田さんも一応その子に
紹介したい
っていうか、
うま
いんだ。それでその子16歳でアシスタントやってるから、まあ中卒なわけじゃないですか。で九ができなかったんですよ。で漢字も読めない、英語もできないのに、だから ローソンでもバイトできるかどうか微妙なのに、絵がめちゃめちゃうまかったの。でも絵をうまく描くっていうことは、ある程度のなんかその数学とかじゃない、ある種の演算機能とかが
4つ
ついて、そうそうそう、ついてないとできないから、かなり高度な知能を持ってるはずなのに、うん、できないから、あれ不思議やった、ね、
だからその式として出すことはできないですよね。絵として出すことはできない。
そうそうそう、絵うまいけど計算とか全然ダメ
だ。図形計算でできるんだと思う、頭の中で。
絵は超うまいけど全然計算とかダメ。
僕は逆にあれだ、パーソナル絵って多分数学的処理が頭の中でできてないと書けないから、
トレースじゃなくて、だから遠近とかも全部その、うん、計算して僕とか出すのに、ある程度これ1対2の比率で、だから1対2の比率のものを2対4にして、ここに大きさで出して書いてくださいって頼んだら、その子書けずにずっと黙って下向いてるんですよ。
数式は解けない、でもやれってあの書くことは書ける、
書けること
は
書ける。
指示の仕方が悪いんじゃないですか。
いやだからでも、
そう、指示の仕方が悪いじゃん。
比率を倍にしてっていう、
もうちょっとこれをこんぐらい大きくしてってい
う。でも2倍とかが分かんないとは思わなかったから、ここができないから。
2倍は分かるじゃないですか。
いやそれも分からなかったんですよ。なんか
ある1対2を2対6とかっていう
のはなんかね、多分 9の段とか7の段が混じってたんですよ。だからそこら辺の段になると難しいって言うんです。難しないよって僕からしか思うねんけど、
7は難しい、
最後の方の段だから。
7と9は難しい。8はまだ2で割れるから。
5を起こした
ら9はね、なんか噛みやすいしね、7と
か。だから結構僕の仕事場って、そのなんだろう、なんかその国立大学の教育学部の美術科を卒業した人もいつつ、そういう16歳の中卒の子もいつつ、結構そういう、
すごい
です。でも漫画の技術っていう点ではそんな変わんないから。
でもまあ脇だけはもうしっかり、
脇はもう
香ばしい香りの、
香ばしかったで、ずっと怒ってたよね。
でももう一点絵があるだけですごく僕らはでも認めちゃうんだけど、なんかこう編集とかは絵が描けるとか基本的になんかオタクのたわごとだと思ってるから全然認めてくれ
そうなんですね。そうそう、あの村田さんのフランス人の アシスタントも会いたがってた、ね、
めちゃめちゃ見たかったですよ。
めっちゃ見る
やん、ね、フランスのアシスタントやったら全然会ってくれないです。独り占めか。
でも今もう手ぶらでもうほぼ見えるやん、見えるやんっていうぐらい。
じゃあまあ僕にだけでもいいし、今でも
ちょっと今度こっそり教えてください、そのブログの。
じゃあ僕
後で教えてください。じゃあ次の質問、次の質問いきます、はい、3つぐらい来てますから。次はですね、19歳の女性から、いろんな出版社の雑誌に漫画を掲載されていますが、それぞれ編集者の特色とかありましたか。また記憶に残っているエピソードなどあったら聞きたいです。
それ
編集者の汚職ですか。
編集者の特色。
特色特色。
そこもみんないい人でみんなね、美男。
まあどことは言わないけれども、まあすごいとこもあったけどね。
それ聞きましょう。うん、じゃあそのじゃあ、じゃあ、あのファミあのファファ元秋田のあの人の話聞きましょうか。
僕があのまだそうだな、デビューして 3,4 年目に持ち込んだ時にすごい編集長がいたんですよ。なんか持ち込みに行ったらいきなり編集長が出てきて、なんや君らはって。その当時大阪人2人組で書いてたんですけど、なんか相方と一緒に持って行って、あのこういう原稿 できたんですけど見てください言うて見たら、あのその編集長見た瞬間バーン叩きつけて、なんや君ら大阪人や思ったから、なんか大阪のノリのおもろい笑いを期待してたけど、このこれはなんや言うて、君らは大阪でラジオとか聞いたことあるんか言うて、めちゃめちゃラジオでレギュラーやってお笑い芸人相方やってるのにめっちゃ怒鳴るんですよ。でお前ら才能がない、今から帰れとかって言うんだよ。
泣きのなんとかっていう麻雀漫画に出るぐらい顔が怖い人でね、また、
怖い、怖い、才能がないって。そんでじゃあ他の見てください、もう見てもいいけど一緒だと思うよとバラバラバラバラって見て、またバーンって叩きつけて、お前らほんまに才能がない、今から大阪に帰れって言って追い出されたんですよ。
もう僕も来た時22歳の時に、ここの岡間さんたちがいるところにある出版社のとこに持ち込んだ、僕もその初期の初期なんですけど、その観音誌に持ち込んで、あんまり書いてなかったんですけど、エッチな絵描いてなんとか頑張って書いて持ってたんですけど、その175センチぐらいある元女子プロの編集、
女性なの、
女性が
美人、
まあ美人だったかな。
いいじゃん。
でもバーって見て、あんたさ自分でこの絵で抜けるってピュッて投げられて額に刺さりました
からね。それはいや本当そういうことかますやつはいる、ね、
いるいるけど、やられた方をそう1年2年で忘れると思うなよ。15年前だけど克明に覚えてるからな。
いや俺だけかなと思ったの。そうだから周りの漫画家さんもあの出版社持ち込んだっていうやつがいたんだよ、まあ、コミックなんとかなんですけど、それだからその時なんて言われたって他の漫画家さんに聞いた。俺なんか T シャツになんか英語書いてたんやけど、君その英語の意味は何だって聞かれて、分かりませんって。俺は自分の T シャツに書いてあるアルファベットの意味も分からないやつのと打ち合わせしたくないって言われて追い出されたって言うんだよ。
コミックパンチですか、なんですか。
いや、なんか言いますけど。
あれだよね、でもなんか田村玉木さんの漫画見てて、
おい。
それよりひどいっていうね。だいたい漫画でひどく書くもんだけどな。
あんなひどいの初めて。そんで俺、うん、そのコミックなんとかを見て、それが俺らをあんな追い返した出版社がどんな新人がいんねんって新人賞の発表を見たんですよ。そしたらその新人賞のその批評その編集長が書いていて、君たちは友達がいないのかって怒ってるの。友達がいたらこんな面白くない漫画を持ち込むわけがない、友達に見せずに来たんだろうって言って人格否定から入ってるんだよ。
そうじゃあもう乗っけてんのにてめえで書いてる。
そう、友達がいないやつが漫画なんか書くなバカって書いてて、それ批評ちゃうやん。
いや僕でも3秒でもありましたよ。なんかまとめようって言って、ちょっと他の編集に言われてついてて、まあ、結構まあ有名系の編集さんだったらしいんですけど、まあ、お前のルポはな血が流れてないんだよ、読んでないけどって読んでないんだ。しかも血が本気で、僕はキックボクシング無理やりやらされたことがあったんで、本気でガチで血流れてんだけどなみたいな。もうね、かます編集さんはいます
よ、ね、いるよね。いやだからさ、だからそのT シャツに書いてある英語の意味は何だとかで、そんなん知らんやんとかっていうこととかでも突っかかってくる
って。でも会社とか、なんか大手とか中小とかあんま関係ないですよね。なんかその人個人っていうことが多いですよね。
あ、そうですか。
だからなんかその いろんなとこ行って
る。中小だとみんなよく似た性格になってることが結構あって、あ
だからそうなんだよ。なんかそのコミックなんとかの編集は全体的にそういう傾向があるんですよ、う
んうん、そうそう、編集長が
コミック、
いやなんとかの他もいろんなとこありましたわ。あとはあの何だろうね、あとはねあとは C っていう雑誌の編集長、
C
ね、
その編集長は
小学館、
いやまあまあ言いませんけど
編集長、
編集長は超怖かったんですよ、うん、その編集長はとりあえず殴るっていうのが口癖で、あいつ今度、まあ、漫画家の Y、うん、Y ムカついたから今度来たら殴ろうと思ってんねんけどなっていうことを普通に言うんですよY さん、
いやだね、
それ Y さん、エロ漫画で有名な Y さん、
Y さんが、
Y さん昔から次あったら殴るとか、
Y さんって有名な Y さん、有名な
Y さんY さんが打ち合わせに女子高生連れてきたから、俺はずっと殴ろうと思って手を震えてたんやけど、横の担当が腕を押さえてたから殴れんかったんやっていう話、
担当
だから今度は担当いないで一人で会って殴ったろうと思ってんねんってその編集長が言ってんので、僕打ち合わせとかしてて、あいつ殴ったこいつ殴ったって話して、一番殴ったやつでびっくりしたのは漫画の神様を殴った話とか、神様殴ったんやとかって思って、
それはベレー帽をかぶってて、
ベレー帽を吹っ飛んでいったらしいんですよ。
バブ
それ結構神様が
ティーズカさんですか、
原稿を落としかけたら逃げていったから追いかけて殴ったって話をするんですよ
でそんな年上なのその人じゃ、
そう、まあ、
でもそれでまだ現役出版だったら随分若いですよね。
若い、そんで
C学館、
まあ、そんで、まあ、その
超学館です
なんかその編集長がどうやって、どんな時殴ったりとかしますのみたいな、そうだな、打ち合わせしてあんまりいい出来じゃなかったらつい手が出るなんてすぐやんけって、そのポイントと打ち合わせできるかいなという話
でも逆なのよ、サブカルの雑誌って意外とヤバい人が多いと言われがちだけど、意外と普通の人が多い、
ね、いやそうそう、だからその
冷静な人が多い、
いやでもいいじゃないですか、殴る理由があってやっぱり、うん、いやでもそれにちゃんとこう別にその人のあれがあれば、信念があれば、
まあ、後付けの理由な気がするな、
それで共感できなかったらちょっと気違いだなと思うけど、うん、共感できればね別に、
まあ、ルポやってるぐらいだから、殴られたらさ、まあ、とりあえず警察に被害届出すところからさ、ルポしてさ、
結構
で金をどうやって取れるのかとか、そう
ね、全部で、
ね、それで社会的にその人がどういうふうに制裁を受けるのかとか全部ルポしてほしいけどね